ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本の農産漁村を支援し、農業体験やフリーペーパーの発行などさまざまな活動を通して村と町をつなぐ熊本ノートプロジェクトを紹介します。スタジオには NPO 法人ハーベストの理事で、そしてこの熊本ノートプロジェクトのサポートセンター長でいらっしゃいます岩下大輔さんにお越しいただきました。おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ私も個人的にはもう積極的に応援をしております熊本ノートプロジェクトですけれども、まずそもそもこの熊本ノートプロジェクト、まあ、立ち上がって活動しているわけなんですが、どういった活動目的があるんでしょうか。
はい、はい、今松崎さんにもちょっとおっしゃっていただいたんですけど、まず一番の目的は村と町をつなぐ活動が目的でございます。うん、で私たちがまあこのもともとなぜ始めたかっていうのは、まあ、実際に少子高齢化が進んでいく、まあ、農産漁村地域の現状を見てですね、どうにかやっぱりこの厳しい状況っていうのを変えていかなくちゃいけないなっていったのがこのプロジェクトのきっかけでございます。で実際にその農産漁村の地域の方々からはですね、まあ、後継者がおらずこの先どうしていけばいいのかわからないだとか、実際にこう人手が足りず、まあ、もう空いてる耕作放棄地がありますとか、で逆にその都市部の方々からはですね、まあ、農業に興味があるけどどうやっていけばいいんだろうだとか、まあ、そういう要望っていうのをちょっと耳にするようになったんですよね。で実際にまあその私たちが村と町をつなぐっていうことで、じゃあその双方の声をまあマッチングしていくことで、まあ、熊本の農産漁村地域を活性していきたいなっていうのがこのプロジェクトの目的でございます。でそこで私たち NPO 法人ハーベストと熊本県でこの熊本ノートプロジェクトっていう活動を行っていっておるんですけど、うんうん、はい、それで最終的にはやっぱり農業圏と言われる、まあ、熊本県自体をですね、うんうん、元気にしていければなっていう活動でございます。
これね私もね去年ね何回か、まあ、ツアー参加させていただきましたけどもね、
ありがとうございます。
ね、それ自体すごく面白いし、でマッチングって今話が出ましたけどね、これねこのマッチングが大変なんですよ。
そうなんです。
いつ来てほしいといつ行きたい、何やりたいと何してほしいが合わないんですよ、なかなかね。これね
なかなかですね。
だからこれ間をね中を取り持つ人がいないとなかなかね。で僕実際聞きましたけども、その農家の人もだからなかなかほらそういうお願いをしたいけど話がなかなか伝わっていかないと。
そうですね、
だからもう頑張っても親戚のお兄ちゃんにちょっとお手伝いしてもらうぐらいが関の山みたいなね。
そうですね、
だもっとお手伝いしてもらったりとか、 もちろんその分なんかねもうお礼をしたりとかということも、もちろんそこはねコミュニケーションがあってのことなんですけれども、そんな話を聞いてねなんかうまいことできないかなと僕も思っているんですけれども、さて、今年のその熊本ノートプロジェクトの具体的な活動、今年はどんなことが主になっていきますか。
はい、私たちのまあ活動の内容としては、まあ、主に4つ取り組みを行っております。で、まあ、いずれもまあ村と町をつなぐ取り組みっていうことなんですけど、まず1つ目にはですね、まあ、中山間地域の自然や暮らし、うん、伝統にこうスポットを当てて、はい、まあ、そこで頑張っている人たちを紹介するという、うんうん、まあ、フリーペーパー、まあ、熊本ノートの発行を行っております。
はい、
でそして2つ目にはですね、まあ、実際に今ちょっと松崎さんの方にも言っていただいたんですけど、まあ、実際に都市部から農産漁村地域をお手伝いをしていただくお手伝いツアー、うん、でそして3つ目にはですね、逆に農産漁村地域の方々が熊本市内に出てきていただいて、まあ、作り手と使い手の交流をできる、まあ、熊本メルカドというマーケットを行っております。そしてまあ4つ目にはですね、今年 の活動の核でもあるんですけど、まあ、やっぱりこういう活動をみんなにこう広げていきたいということで、まあ、熊本ノートサポートセンターっていうのを開設いたしました。でそこでは冒頭にお話ししました、実際にまあ困ってる農産漁村地域のお悩みだとか、で都市部でまあ農家に興味があるとか何かをやってみたいって思う人たちを実際にマッチングする場として、まあ情報の提供などをそこで行っているというふうな形ですね。うんうん、
なるほど。まず最初に熊本ノートというねフリーペーパー、はい、ですけれども、これ一番新しいやつは、
はい、これがですね11月の6日、に発行になったんですけど、
はい、今日お持ちいただきましたけれども、はい、第6号になるわけですかね。
そうですね、
はい、はい、 地域の絆とこだわりの赤牛が阿蘇の大草原を支えるということで赤牛特集。
そうでございます。
もう私大好きです
これ美味しいんです本当に。
いや本当うまかったですよね。
そうなんです。
ぜひ可愛いし可愛いし美味しいしってなんか相反するようですけどもしょうがないじゃないかって話ですがね、
はい
、でこれは今あの発行されてどんなところに置いてあるんですか。
はい、熊本県内のですね、まあ、蔦屋書店さんの、はい、まあ、フリーペーパーのあのラックにですね、設置をしてあります。で熊本県以外にもですね、まあ、福岡宮崎の、まあ、一部の蔦屋書店の方であの同じフリーペーパーラックの中で設置してあります。
はい、ですのでぜひお近くの方ね行って手に取っていただきたいと思いますね。それから都市農村交流ツアー、
はい、
まあ、僕も参加、ね、したりしておりますが、
ありがとうございます。
これは今年はどんな感じで予定されてるんでしょう。
はい、今年はですね来年の3月までに、合計3回の、あのツアーを予定しております、
はい、
で一番近いツアーといたしましてですね、来月11月の11日なんですけど、まあ、熊本市の近郊にある、まあ、甲子市ですね、うん、そこに高場地域というところがあるんですけど、そこで耕作放棄地を利活用したですね、地域の方々がその耕作放棄地に、まあ、芋を植えたんで、まあ、そのお芋の、まあ、収穫体験に行こうというようなツアーなんですけど、
なるほどね、
実際に、まあ、そのツアーに参加していただくことで、まあ、芋掘り体験とか、まあ、日常的には味わえないことだと思うんで、うん、まあ、そういった体験を通しながら、まあ、じゃあ耕作放棄地っていう現状はどうなのかだとか、実際にそこに住む農家の人たちと、まあ、交流をしていただければなというようなツアーを企画しております。
これは11月の11日、
はい
はい、ですね、
はい、
に実施ということで、まあ、甲子市近いという方はどういいんですか。別に直接行っちゃって。
そうですね、もうこれはまたちょっと詳細はですね、お申し込みいただいた方から順次詳細をお知らせしていくという形になるんですけど、まあ、これは現地集合というような形をとっておりますので、うん、もう、はいはい、ぜひ近い方々はもうどんどん参加していただきたいなということですね。
はい、ぜひお問い合わせ先はちょっと先一番最後にねご紹介しますけれどもね。さあそれから、熊本メルカド、
はい、
これは以前番組でもご紹介しました。
ありがとうございます。
はい、これは毎月、ね、実施してますもんね。
そうですね、今まで毎月第一日曜日にメルカドっていうのを開催させていただいております、うん、はい。
で、なんか最近は出張もやってるということで。
そうですね、実際に、まあ、今度のこれも、まあ、すいません、イベントで来月になるんですけど11月の3日と4日で、場所はですね熊本市東区豊島にあります、
はいはい、
天然温泉ブブタンっていうところの、うん、駐車場をお借りしてですね、まあ、ちょっと通常のメルカドよりかは規模を大きくしてですね、
はい、
まあ、この熊本ノートプロジェクトの中で、まあ、生産者さんと、まあ、消費者をつなぐメルカドとして開催を予定いたしております、
うん、まあね、これはねそのメルカド以外でも最近いろんなところでほらね直売があったりとか、ね、イベントであったりとか、まあ、アスデーマーケットがあったりとか、はい、いろいろありますけれどもね、これまだ行ったことがないという方、うん、ぜひお出かけいただきたい。もうスーパーとか百貨店にねないような珍しいもんがねちょっと並んでたりするわけですよ、
はい、
ね、なんやこらというねそれがね食べたらすごく美味しかったりするわけです。
そうです、
珍しかったりね、ね、まあ、そういういろいろ出会い発見の、ね、場にもなるし、いろいろ美味しい料理方法なんか教えてもらったりなんかね、
そうですね、
したりすることもありますんでね、
はい、
ぜひお出かけいただきたいなと思いますね、はい、でそれからですね、まあ、岩下さんが今、まあ、センター長を務めている熊本ノートサポートセンター、
はい、
ね、ここではいろいろマッチングの作業をしたりとかということですけれども、はい、例えば都市部の人はまあ、よく学校のねクラス単位でちょっと農業体験したいんだけどとか、
はい、
農家の方だったらまあこういうのがあるから参加しませんかとか、
はい、
収穫体験とかねいろいろあると思うんですけど、そういった皆さんの中を取り持つことをここでしてくれているわけです。
そうですね、そういうことですね、やはり都市部の方々でもそういった風に、まあ、農産漁村地域で、うん、活動してみたいっていう方々っていうのは近年増えてきているんですけど、じゃあ実際にまあどうすればいいんだろうっていう声がですね、うん、結構多く聞こえたりすることもあるので、
うん、
まあ、実際にですねそういう活動をしたいと言って実際に地域にパッていきなり行ったりしてもそこで調整がなかなか難しかったりすることもあるので、まあ、私たちはそれを中間的にこう支援する立場としてですね、例えばこういうことを をやりたいっていうご要望があれば、じゃあ、 熊本県内の地域でこういう地域がありますっていうご紹介だったりとかですね、そういうまあ間を取り持つ、ご案内だったりサポートができるのかなというふうに考えております。
これツアーとかいろいろ農業体験とか、まあ、いろいろやってらっしゃる中で、岩下さん自身これやってよかったなって思うような部分っていうのはどんなところにありますか？
はい、これも、まあ、昨年度なんですけど、まあ、南阿蘇と上天草で、まあ、こういうお手伝いツアーを実施させていただいてですね、
ええ、
やはり参加していただいた方々には、まあ、なかなかこういう作業ってできないから本当にこう楽しかったですっていう声だったり、で逆にやっぱ受け入れていただいた地域からはですね、まあ、草刈り体験だったり、まあ、田舎の食事を振る舞っていただいたりしたんですけど、まあ、逆にこういう、まあ、地域の人たちにとって当たり前のことが、まあ、都市部の人たちにとっては非日常であったりっていうことに、まあ、気づかされたということでお言葉をいただいた時にはやっぱりこういう活動をやってきてよかったなっていうふうに思いましたね。
私も去年ね上天草にね行ったわけですよ。デザイン刈払機のね使い方を教えてもらったわけですよ。もうこれもう本当感動したね。
なかなか
もうちょっと毎回払い気が欲しくなりますよね。
はい、そうなんです、
ね。いやいやそういうことがねあるんですよね、うん、いろいろね。それからねまあいろいろこう実際マッチングしたりとかしていく中で大変な部分もあると思いますけれども、逆に困ったなっていうところはなんか大変だったなっていうのはなんかありますか？
うん、はい、そうですね。私たちがまあこの活動を進めていく中で、僕自身も初めはですね、まあ、熊本市内にこう住んでる人間なもんで、うん、まあ、農業支援イコール、まあ、お手伝いなのかなっていうふうに簡単に考えてたところがあったんですけど、まあ、実際にその地域の中に入り込んでいって、まあ、調整を行っていくとですね、やはり本当にこう地域がしてほしいことだとかそういうことから掘り起こしをしていかないと、どうしても後々地域の方々に負担をかけてしまったり、でまた逆に参加していただいた人たちには何かちょっと違うミスマッチングが起こるのかなっていうのがあったんで、まあ、これは実際にやってみて、まあ、難しいなって思ったところなんですけど、そういったところをしっかりこの活動していく中で掘り起こしていきながらやっていかないといけないなと思っているところですね。
なるほどね、はい。もうそもそもなんですけど、
はい、
岩下さんご本人が農業支援をやろうと、
はい、
まあ今ね、こういう活動してますけど、
はい、
そもそもそういうふうに思ったきっかけっていうのは何だったんですか？最後に。
そうですね、これは私の学生の頃のちょっと話になるんですけど、うん、まあ、1週間ですね、実は農家のところへ泊まり込みでインターンをさせていただいて、
うん、
その農家さんに言っていただいた言葉が今回てか現在私が活動している言動になってるんですけど、実際その方に教えていただいた言葉っていうのが、まあ、農作物っていうのは作る人の気持ちが伝わるんだよというふうに教えていただいたんですよね、
うん、
で、まあ、極端な話なんですけど、まあ、作る農作物に感謝しながら育てるとその気持ちがまあ農作物に伝わると、初めは正直分かんなかったんですけど、まあ、その言葉をちょっとずっと考えていくうちに、まあ、こういう考え方っていうのは、まあ、そもそも日本人がまあ大事にしてきた考えで、まあ、農作物に対してだけじゃなくて普通の私たちの日常生活にとって大事なんじゃないかなっていうふうに思うようになって、
うん、
まあ、この農業圏である、まあ、熊本でですね、まあ、そういった農業、まあ、自然を大切にするだとか本当にこう当たり前のことなのかもしれないんですけど、そういうことを、まあ、農業を通じてみんなで広げていけると、まあ、熊本自体がこう元気になるのかなと思って、まあ、こういう活動をしているところでございます。
ぜひ皆さん、町の人は農村に、そして農村の人はよかったら機会があれば都市部で販売とかもね、そういう機会があれば、ね、やってみるとかっていうのもね、
はい、
いいと思います。
ぜひそういうふうに使っていただければと思います、
ね、今インターネットでももちろんありますけども、はい、まあ、交流でを深めるという意味ではやっぱり直接会ってっていうのがねすごく大事な部分でしょうし、
そうです
ね、そうすると気持ちもちゃんとね、
はい、
お互い確認できるというか、
そう
ですね、伝っていく部分も大きいんじゃないかなと思いますね、はい。さて熊本ノートプロジェクト、お問い合わせはこちらまで、電話番号は 050-1539-9882 050-1539-9882、またはフェイスブックなどでもリアルタイムに情報を発信していらっしゃるということですから、例えば熊本、メルカド、それからこういったツアーの情報なんかも掲載されております。フェイスブックで熊本ノート、熊本はひらがな、ノートは農業の農に人と書いて、検索していただくと、フェイスブックで出てきますので、ぜひこちらの方をチェックしてみてください。まあ、フリーペーパーを手に取っていただくのも 一番早い方法かもしれませんね。はい、つやさんなどに置いてあります。ということで今日は熊本ノートプロジェクトの話をちょっと駆け足で伺ってきましたけどもね、ますますこう交流が盛んになって当たり前になっていくとよかですね。
そうですね、やっぱり熊本でそれをまあ全国に広げていけるような活動にしていきたいですね。
はい、もう宝の山ですから熊本は、はいはい、行けばそれを感じてもらえると思いますので、ぜひいろんなものに、参加していただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。はい、ということで今日は熊本ノートプロジェクトを紹介しました。お話を伺いましたのは熊本ノートプロジェクトの、サポートセンター長で NPO 法人ハーベストの理事の岩下大輔さんでした。岩下さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。